先週の夜のことだ。夢とうつつの境をさまよっていた私は、上掛けを足に絡ませたまま、ベッドから転げ落ちてしまった。頭を軽く打ちつけたものの、大事には至らず軽い打撲で済んだ。しかし、その日を境に、ベッドから起き上がるたびに、腰に痛みが走り、トイレへ向かうのも一苦労になった。めまい、頻尿、血尿に加えて腰痛まで仲間入りし、体の不調がまた一つ増えた形だ。血尿の原因を探るために、膀胱鏡検査を受けたものの、はっきりとした発生源は、わからなかった。膀胱鏡は膀胱内部を直接観察できる検査だが、出血が一時的な粘膜の炎症や、小さな血管の破綻による場合、明確な出血が見つからないこともあるという。そこで6月2日に、範囲を立体的に確認できる、造影 CT を行うことになった。心臓の CT は年に2度受けているが、造影剤を使った検査は、今回が初めてである。造影 CT とは、通常の CT に尿道を含む、造影剤を加えることで、血管や臓器の輪郭を鮮明に映し出す検査である。尿道は X 線を吸収しやすく、血流のある部分が強調されるため、腫瘍や炎症、血流の異常などが見つかりやすくなる。泌尿器科領域では、腎臓から尿管、膀胱までの尿の通り道を詳しく調べる際に欠かせない検査とされている。造影剤は左腕の静脈から点滴で、およそ 90cc 投与された。針を刺す痛みはほとんどなく、看護師の技量を感じた。ただ、投与が始まると、両手のひらがじんわりと熱くなった。これは造影剤が血流に乗って、全身に広がる際に起こる、典型的な反応で、異常ではないと説明を受けていたため、落ち着いて検査を受けることができた。その暖かさの中で、腹部の撮影が2度行われ、検査自体は25分ほどで終了した。毎日、血液をサラサラにする薬、リクシアナを服用している。抗凝固薬は血栓を防ぐ一方で、出血のリスクがある。昨日は、朝のストレッチと、体操以外に大きな運動をしなかったためか、昨日も今日も、出血は比較的軽く済んでいる。6月5日、相沢病院で造影 CT の結果を聞いた。レポートには、膀胱腫瘍を疑います。膀胱周囲に粗大腫瘤はありませんと記されていた。造影 CT で、疑いと表現されるのは、画像上に通常とは異なる影や、形が見られた場合であり、確定診断には至らないことが多い。腫瘍の可能性を否定も、肯定もできないため、より直接的に膀胱内部を観察できる膀胱鏡検査が再び必要になる。医師から細胞診で膀胱鏡を行うかどうかを問われた時、私は思わず、もうこの年であり、長らえる執着はないと弱気な言葉を口にしてしまった。すると、付き添ってくれた妻がすかさず言った。晩酌もして、食事もうまいという人が何を言うの。まだまだよ。その言葉は軽く笑いながらも私の背中をしっかり押してくれる力を持っていた。妻のためにも、そして自分のためにも、10月2日に膀胱鏡検査を受けることを決めた。そう決めたものの、胸の奥には小さな不安がまた一つ増えた。思えば今年の1月に白内障の手術を受けた時は、世界が再び輝きを取り戻したようだった。両眼の包帯を外した瞬間、景色が一段明るくなり、新聞の文字は眼鏡をかけずに読め、テレビの画面は驚くほど鮮明に映った。世界はまだ、こんなにもくっきりしていたのか。そんな感動が胸に広がり、久しぶりに前向きな気持ちになれた。視界が明けると、心も明ける。老いの中にも、小さな希望の明かりが灯った。しかし、人生はいつも順風とはいかない。3月には突然の血尿に襲われた。泌尿器科で膀胱鏡を入れてみてもらうと、前立腺肥大と膀胱の荒れが原因だという。 命に関わるものではないと医師は言ったが、血尿という現実は日々の生活に影を落とす。これからも付き合っていくのかと思うと気がめいることもある。老いとは静かに積み重なる不調が心に重さをもたらすものだと改めて思い知らされた。それでも私は立ち止まらない。なぜなら私には楽しみがあるからだ。長年続けている川柳投稿は今も心の支えだ。中央新聞に掲載されると胸の奥がふっと温かくなる。五七五に思いを込める時間は老いを忘れさせてくれるほどの集中と喜びを与えてくれる。そして週に一度書き続けている日誌。誰かが聞いているのかわからないウェブ発信だが、アナリティクスを見ると確かに誰かが開いてくれている。今日も誰かが聞いてくれた、その事実だけで私は十分に満たされる。老いは確かに厄介だ。視力が戻ったと思えば血尿に悩まされ、体は思うように動かない。しかし同時に老いは人生の味わいを深くしてくれる存在でもある。朝の光に湯気の立つお茶、妻との取り留めのない会話、ふと浮かぶ川柳の一句、日誌を書き終えた時の静かな満足感。若い頃には気にも留めなかった小さな出来事が今では心を豊かにしてくれる。幸せという言葉の意味が年齢とともに静かに形を変えていくのだ。血尿に悩まされる日があっても白内障手術で取り戻した鮮やかな視界の喜びは消えない。不安と希望が入り混じる中で、私は一日一日を丁寧に積み重ねていきたい。老いと向き合うとは衰えを嘆くことではなく、変わりゆく自分を受け入れながらなお自分らしく生きる道を探すことなのだろう。そして明日もまた川柳をひねり、日誌を書き、誰かの心にそっと触れる言葉を紡いでいくつもりだ。それが今の私にとっての生きている証なのだから。